GKFP がお届けします。お金の話を身近にラフマネー、5月14日おはようございます。本日は晴天でございます。もう最高の晴天でございます。なぜか最近月曜日だけが雨。関西はですね、また来週は雨なんですよ。月曜日もう本当にひどい。もう月曜日私出社するんですけど、月曜日だけ出社するっていう仕組みなんですけど、なんでそんな久々にこう皆さんにお会いできるタイミングで湿気てるのっていう話、髪がね知らんがなって話なんですけど、そんな感じで今日は最高のお天気でございますので、どうぞよろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけども、今日は高校生の、金融教育オンラインの勉強でございました。結構久々の、授業だったんですけど、ポッドキャストの方では一回始めたよっていうのをお伝えして、次回お金の3文法の話をしますっていうところで終わってたと思うんですけど、今日いつも一緒にしてくださる先生がポッドキャスト聞いてほしいって言っていただいたので、ちょっと汗と学校でお話しした内容の詳細をこちらでお話しできたらなというふうに思います。まあ、復習がてらに聞いてもらえたらいいのかなというふうにも思いますが、インスタの方で記事にしてもね、多分目にしないんですよね。1年目の時に早速ちょっと気合い入れて記事にしたんですけど、誰の目にも止まらないじゃないかなって。まあそもそもちょっと私インスタの運用がちょっとビジネス感じゃ弱いんですよね。プライベートの方だとね、まだなんとかこう生き生きしてるんですけど、なんかまあビジネスでもないんですけど、インスタグラムでしたらなかなか伸びないですね伸ばし方がわかんない。ちょっと勉強中でございますが、ポッドキャストはちょっと細々くしたいなというふうに思います。で、今日のテーマはチャプター変えます。はい、今日高校生の、オンライン授業でお話しさせていただいた内容は、お金を増やし方、お金の増やし方、どうやって増やすのっていうところから考えていただいて、みんなでディスカッションしながら出してもらったんですけど、今日ねめっちゃ面白かった。今年の子たちのカラーがめっちゃ面白くって、まあ、ちょっとメンズが多いので体育会系でウェイって感じなんですけど、やっぱメンツが多いからなのか、出てきてる内容が投機ギャンブル系が多くって、で、まあ、例えばお金のみんながじゃあお金貯めるってなったらっていうよりかは、どうやってお金増やすみたいな話をした時に、まあ、株式投資、ギャンブル、FX、 あと何やったっけな、あ、メルカリで、石油掘ると温泉掘るっていう、いやめっちゃ面白い視点やなと思って、いやさすがペガちゃんって感じだったんですけど、でそれをわーって先生に書いてもらって、で実は2種類部類が分かれますと。で、勤労所得と金融所得で2つあるけど、まずは勤労所得、自分で働いて収入を得るっていう土台を作りましょう。いきなりお金に働いてもらうっていうのは勘違いしないでくださいっていう話をして、高校生の皆さんの立場であれば、いきなりお金を働かすっていうことしかまずは難しいと思うんですよね。労働所得って難しいと思うんですけど、まあ今だとこう与えてもらってる立場だからなかなかイメージしにくいと思うけど、まあ、社会人になった時であれば、お金に働かすことを先行するわけじゃなくって、自分が働いて収入を得て、その収入に対して働いてもらう仕組みを作りましょう。で、その仕組みというのが金融所得だよっていう話をしました。だから、そこを自分で働いて収入を得るっていうのをおろそかにしているのであれば、金融所得に頼ることは難しい。優先順位が違うよっていう話をさせていただいた上で、金融所得って実は4種類ありますと。で、みんなが答えていただいた中で、分類されます。で、まずは、金融所得の中でも貯蓄で、これ銀行でやりますよっていう話と、銀行 で、投資、貯蓄、投資、投機、ギャンブル。この4つですというお話をして、じゃあ、貯蓄は銀行、投資は、みんながイメージしてる投資って何かな。で、投機って何、ギャンブルって何。じゃあこの違いちょっとお話ししますっていうので、スライド出したんですけど、上2つっていうのが、何だったっけ、あ、貯蓄だ。貯蓄と投資、この2つに関しては、元本保証があるかないかっていう観点で見ます。で、貯蓄に関しては元本保証があります。銀行に預けてるから。タンス預金なのか銀行預金なのかの違いですよっていう話をして、で、投資に関しては後ほどルールをお伝えするけど、元本保証っていう歌う商品はなかなか歌えないものなので、元本保証ないもの、元本保証ありなしで見た場合、この2つに関しては資産運用に該当します。で、下2つというのが投機とギャンブルになります。で、投機とギャンブルって何かっていうと、みんなで話し合ってもらった中でいっぱいあるよって言って、パチンコとか競馬とか、株とか FX とかそういうものになりますっていうお話をしました。で、そもそもそれ何かっていうと、今持っている手元のお金を一時的に増やすっていう行為自体がもうマネーゲームですと。投資や貯蓄ではない。今手元にあるお金を一時的に爆発的に増やしたいってなった場合は、これマネーゲームだよ。だからまずそこは勘違いしないでっていうお話をしました。多くの方が投資と投機の違いがまだわからない人が多いです。投資と言いながらNISAのことを投資って言いながら、もう始めてすぐ売買する、増えなかったじゃんみたいな感じで売買するってなったら確実に損するんですよ。まあもちろんその当たる確率っていうのは低いかもしれないですけど、その当たる確率にかけてるのにもかかわらず、投資って儲けるって言ったじゃんみたいな感じでクレームになるケース多いんですよ。これリアルな話。でもそれって基礎知識が知らない上に勝手に自分の判断でやってるのにもかかわらず、いや増えるって言ったじゃん詐欺みたいな、やっぱりこうネット内で書かれたりとか。っていうケースも多いです。で、これは実際に知識を分かった上でやる人で、こんなにクレーム言う人っていないので、次回はそこのお話をしますっていうところなんですけど、長くなりそうだったので一旦切りました。金融所得に関しては4種類ありますと。で、資産運用とマネーゲームのこの2パターンに分かれます。資産運用に関しては貯蓄と投資で、マネーゲームに関しては投機とギャンブル、この違いっていうのは今の間に分かっててね、理解してねっていうお話をしました。で、じゃあ上2つの資産運用についてみんなには学んでいただきたくて、知ってほしいから上から順番にお話しますということで、まあ貯蓄に関して基礎知識を知ってほしいということで、銀行に今お金預けたら増えるのかなっていうところからお話をしました。で、72の法則っていうところを一緒にしたんですけど、こうやって聞いていただいてる方の中に72の法則って聞かれた方いらっしゃいますかね。72に今預けてる金融商品の金利を割ると預けた額が2倍になる年数が出てくるんです。で、例えば100万円預けた、まあ今の銀行に、地方銀行に、100万円を預けました。で、金利が 0.001% ですと。じゃあ72に 0.001% を割りますと72,000、まあ、0.001 ですねを割ると72,000になるんです。ということは100万円がその銀行に100万円預けたら200万になるのは72,000年後なんですよ。ゾッとしません？それぐらい増えない、お金がそれぐらい増えない。でもたった 1% だけでも金利がついたら72年で増えるんです。すごくない？っていう話をして、じゃあこれ3年だったら、じゃあ 3% だったらって話をしたら、72÷3にしてもらって24年。すごくない？じゃあもう私たちの親世代の、またちょっと上の世代の方が、実際に銀行に預けた時って 6% ぐらいあったよっていう話から、72÷6%、まあ 6で行った場合は12年 やばくないみたいな。それぐらい金利の力を味方にすると、これだけ倍になる年数って縮まりますよ。じゃあもう一人の生徒がじゃあ8みたいな9みたいな言う、うん、ちょっとそこまでいくとちょっと投資ってなるところが難しいから、現実的な金利できますねって言って 6% までお話ししました。で、金利については実は2種類ありますっていうことで、単利と複利のお話をしたんですけど、単利と複利に関してはこれこそちょっとインスタのリールとか見てもらった方がいいのかな。インスタでも話してますね。利息の付き方が違います。単利は元本に利息がつきますし、複利は利息に利息がつくっていう増え方なので、そもそも増え方が違うので、預け先を分かった上で増やしましょうっていうお話をしてます。で、今日は、情報てんこ盛りだったんですけど、お金の増やし方は2種類あります。勤労所得、金融所得で、その中でも4種類があって、貯蓄、投資、投機、ギャンブル、これ分類分けしたら投資とマネーゲームに分かれますっていうお話をしました。じゃあ金融所得の投資に当たる場合、資産運用に当たる、まあ貯蓄に関しては、じゃあ今の銀行で貯蓄ってなった場合はどれぐらい年数かかるんだろうねっていうところから金利の掘り下げをしました。なので覚えてもらうポイントは、勤労所得と金融所得で、資産運用とギャンブル、マネーゲーム。で、金利72の法則。で、複利単利ですね。まあ、ポイントいくつかあったんですけど、その中でも、まあ、少しでもこう、覚えてもらって、どな、家族の方に、ぜひアウトプットしてほしいと思います。もし、先生が言って、このポッドキャストを聞いてくれてる生徒さんがいらっしゃれば、ぜひシェアしてください。今日お話しした内容を今つらつらとギュッてまとめてるから、すいません、ちょっとまた長くなっちゃった。いつも4分とか、長くても4分5分とかなんですけど、めっちゃ長くなっちゃった。これを実際に聞いてもらって、皆さんにはアウトプットしてもらえたらいいなというふうに思います。意外と高校生の皆さんから親御さんに言ってもらった時に、え、マジでってなる反応絶対あります。もうたくさんのお客様にお会いさせていただいてますけど、やっぱり私たちの世代はそういうものを習ってこなかったので、知らないことに対しても今になると知らないことが当たり前なんですけど、知らないこと自体を知らないっていうのが恥ずかしいっていう方もいらっしゃいます。でもお子様からこうやってシェアしていただくことによって、一緒に学ぶ姿勢であったり、ちょっと気づきがあったりってまた変わってくると思うので、ぜひシェアしてアウトプットしてほしいですね。で、それって自分のためにもなるので絶対シェアしてね。それでは今日もいいお天気でございますので、私もこの後すぐにまた次のお客様のところに行ってまいりたいと思います。では素敵ないい日になりますように。今日も笑顔にラフマネー。いってらっしゃい。